こんにちは、亀田です。今からですね、僕の自己紹介をちょっとだけしていきたいと思います。で、お前誰やねんっていうのが気になる人っていうのは、学習タイプ、フォーマッターズっていう分け方があるんですけど、それでいくと、ワットタイプは、お前誰だっていうのがすごい気になると思うんで、ちょっと自己紹介をしていきたいと思います。で、僕はですね、もともと大学では人工知能の研究をしてました。期間としては大学院生になったのは2002年だったかなですね。で、修士、博士課程で博士号を取得して1年、研究員をしてました。で、その後ですね、ソフトウェアを作る、販売、設計、販売、開発する会社を起こして、で、会社を軌道に乗せて、で、その軌道に乗せた後ですね、お客さんといろいろ触れ合いながら、これからどういうことやっていきたいかっていうのを考えてました。で、ソフトウェアの会社をずっとやるっていうつもりはなくて、半分というか、もう完全に練習と思って最初の会社は作ったので、で、ずっとやるわけじゃなくて、本当に自分が打ち込める何か新しいことを探そうっていうのがあって、それで探してるうちにですね、今やっているラーニング、人がどう学ぶか、人はどのように学んでいるのかみたいなことを解明して、それをベースにですね、様々なその教育分野を全部こう刷新するみたいなことがしたいっていうふうには思うようになって、で、それをですね、いざやるぞっていうことで、トイラボという、教育チームを作って、で、一生懸命3年ぐらいですかね、やって、で、3年目に解散して で、もう一回、トイラボを再結成するということをして、もう一回スタートしてると。で、このスタートは、ティール組織というのを目指して、スタートしているということを、やっている人間です。ということで、ちょっと順番にですね、もうちょっと詳しく僕自身の経歴を説明しながら、うちのスタッフにですね、ちょいちょいこう質問とかツッコミを受けながらですね、僕自身の紹介をしていきたいと思います。で、本当に嘘つかず、なるべく、あるがままになるべく答えたいなというふうに思ってるんですけども、どっから行くのがいいかわからないんですが、最近人工知能が流行ってるので、人工知能のらへんの話からちょっとスタートしたいと思います。で、僕がもともとですね、研究、そうですね。大学は、総合情報学部っていうところでした。で、それはですね、日本で一番最初のこの総合的なこう情報学とかいう分野の、学部だったらしいんですけども、で、そこに入って、で、僕はその高校生の時にですね、神田一高っていうところにいたんで、そのままエスカレーターで上がれるんですけど、学部は選べて、じゃあその、コンピューター。なんでかわかんないですけど、これからはコンピューターだとか言ったんですね。で、それは僕は小学校の時にコンピューターに興味を示した時に、親が買ってくれて、触って、中学校の時もちょっと触って、で、そんなのは経験があったのか、これからはコンピューターだとかわけのわからないんだけど、高校3年生の時言ってて、友達は誰一人ですね、総合情報学部受けなかったんですけど、僕一人で受けて、で、入りました。で、コンピューターって使いにくいなと思ったんですね。面白いなと思ったけど、使いにくいなっていう印象がすごいあって、中学校の時。じゃあ、自分も欲しいと。年寄りでも使えるコンピューターが自分も欲しいとか思って、それを作れるようになりたいなって言って大学生になったんですけど、授業がですね、一つもこうコンピューターの作り方に関わるような授業ほとんどなくて、インターネットは世界中の情報が見れる、世界の裏の情報も、しかも無料でとか言うから、先生なんで無料なんですかって聞いたら答えてくんないし、みたいな。その割には半導体素子の授業があって、むちゃくちゃだったんですね。だから始まったばっかりの学部なんで、なんとなく人を集めて授業したんで、めちゃくちゃなテーマがバラバラみたいな。ね、ここからインターネットだ言ってるのに、紙の新聞の歴史の授業とかがあって、で、僕は授業を受けながら、もう死ぬだろう、紙の新聞とかブツブツ言いながら、そういう授業を受けてて、思んないと思って、大学行かなくなったと。 で、なんか勝手に勉強しようって言って、勝手に勉強して、成績はめちゃくちゃ悪かったんですけど、落第仕掛けっていう感じでしたね。でもまあ、研究室に3年生の時に出会って、それが人工知能、今でいう人工知能の研究をしているところでした。ただ、今の人工知能とちょっと違ってですね、インテリジェントコンピューティングって言って、知的振る舞いっていうんですけど、今の、あれでいくと、ボストンダイナミクスっていう会社があったりするんですけど、アイロボットっていう会社もあるかなとかは、が採用している人工知能に近いんですね。人工知能も大きく分けて2つあって、1個今なんか Google とかああいうところですごい有名になっている人工知能は、まあ僕らの用語で言うとハードな人工知能。で、もう1個はソフトな人工知能っていうのがあって、そっちは、実は動物とか人間とかって、そんな膨大な計算とかしないわけです。例えば、今の人工知能の研究とかで、一番こう、ホットな話題っていうのは、計算時間をいかに短縮して、こう、膨大な計算を素早くやるか、みたいな。じゃあもう、並列、3000並列で、こう、GPU っていうんですけど、まあ、ものすごい高性能な CPU を何個も集めてきて、でそこにさらにもうちょっと工夫を加えることで、今までなんかスーパーコンピューターで1週間以上かかったやつを1日で終わらすとか、そういうことをやってて、まあ実はものすごい計算量なんですね。もう人間はそんなこと実はしてないと、動物もしてないと、ね、動物が1週間ですね、膨大な計算してからやっと行動したら、まあ、死んでますよね、それまでにこう獲物に捕獲されたりとかして。だから動物はとか人間もそうですけど、もっともっと少ない情報でどんどん環境に適応したりしながら、こう行動しながらどんどん学習していくわけですね。でこういう全然違うパラダイムにいるわけですよ。で僕がやってたのはそのソフトって言って、より少ない計算とかでもうまく、完璧な答えとかじゃないんだけども、うまく適応していくにはどうしたらいいか、そのためのコンピューターってどうやって作ったらいいかみたいな、計算として表すにはどうするかみたいなことをやってました。で、そういう研究をずっとして、それにハマってやってきたんですけど、この時にですね、もうめっちゃ面白いと思ってて、僕自身は。これ、このまま研究者になろうとか思ってたぐらいですね。で、向いてたのもあってですね、修士の間に、実は博士号が取れるぐらいの研究論文とかが出せて、で、悠々自適でですね、研究をずっとやらせてもらえるという環境にいたんですね。で、そうやって研究してたのが、今ですね、人間のラーニングを定義するのに非常に役立っているというふうな、まあ、経歴ですかね。ここまで何か質問ありますか？何でもいいんですけども。
いや、まあ、シンプルにすごい研究者として向いてて、そんだけ研究の話を楽しそうにされてるのに、まあ、今はそういう研究の世界を離れてる、わけじゃないですか。
理由。
はい。
ああ、なるほど。で、もう、うちの先生はもう引退するんで時効なんですけど、うちの先生にはすごいお世話になって、で、僕の先生は、そうですね、なんか、パイオニアみたいな感じの人で、土木っていう分野があって、まあ、工学部とかが全部入るようなカテゴリーなんですけども、まあ、わかりやすく言うと工学って言ってもいいんですけど、まあ、要は応用する研究です。応用する研究、なんか実際に現場でなんか使うようなことにつながっていく研究を工学っていうんですね。理学っていうと理論のことですね。何に使うか全然わかんないけど、なんか探究しようみたいな感じが、まあ理学。で、工学はどっちかっていうと応用を常に考えているような研究。で、まあその中で、まあ工学っていうところのその分野に、さっき言ったソフトコンピューティングって言うんですけど、ソフトな AI のことを、ソフトコンピューティングをそういう日本の工学とかに導入したとか言われるような先生で、まあパイオニアが大体会う、その境遇は全員に無視されるっていう、2番目の人が有名になるんですね、やっぱり。で、まあそんなこんなで、まあ1番目にこうやったんで、なんか知ってる人ぞ知るすごい先生みたいな。でもその後の人とかがテレビに出たりとか本が売れたりとかしてて、で、まあ、本人は一応土木学会の会長までなったんですけど、なんか話が難しいのか、取材が来たけど、地震の時とか津波の時にちょうどその時会長したらしいんですけど、 あの記者にいろいろ説明したけど一つも採用されず、でうちの先生が呼んできた川田先生っていう人は今テレビにあの引っ張りだこで、まあ、分かりやすい説明するんですよ、面白おかしく。だからそういうのではないからテレビ受けしないんだなとか思いながら、でもそういう先生のもとで、まあ、僕は勉強研究してて、でぐいぐい研究していろんなことやって、まあ、それぞれのいろんな分野に新しいものをやろうとしたんですね。でそれ自体もうちの先生がそういうパイオニアみたいな人だったから、あんまりこう咎められることなくもうどんどんやれみたいな。ところがですね、どんどんやってった時に、あの学会ってあの、まあ、ティール型組織の中で話しますけど、アンバーって言ってなんか階層とか序列がすごいある場所だったりするんですね。で面白いんですけど、コンピューター系あんまないんですよ、序列で。コンピューター系の、国際学会とか行った時は序列全然なくて、まあ、その代わりすごい大変だなと思ったのは、あの発表中に「とかで質問するんですよね、途中で止めて。うわやばみたいな、まあ、逆にフラットなんで発表中にバンバンこう質問されるとかいうのは学会っていうので、まあ、衝撃を受けましたけども、まあそういう僕がいたその土木っていうか工学の研究の学会っていうのは序列があって、みんなシーンと最後話し終わるので聞いて、で質問の時間になったらまず上の人から質問していくみたいなとこだったんですね。でそんなのこうクソくらいって思ってたんで、あのもう他の先生の言いようが、僕が質問したかったらすぐ手を挙げるみたいな。最初ドヨドヨってしてましたけど、いつもそうしたら またあいつかみたいなになるんですけど、まあ、そういうちょっと雰囲気があるんですね。でそういう中でその僕自身は、まあ、博士課程が終わって研究院した後に、まあ、留学しようというふうに思ったんですね、アメリカに。でやっぱこう留学して向こうでもまれて帰ってきた方が、まあ、就職もしやすいしとか、で僕自身はやっぱこうアメリカのコンピューターやっぱ進んでるんで行きたいって思ってて、でどっかないかなって言って難しいところ、まあ、今で言う MIT とかああいうの見たりとかして、どこ行こうとか言って入れてもらえるという前提で考えてましたけど、まあ、まあ研究持ってて気に入られたり入れるわけですから。で思ってたらなんかいろんなこうしがらみでここの大学に行けみたいな、で全然興味ないんですけど、でもそこの、まあ、一応顔出しに一回行った時にそこの先生とかのその全然分かってないと、でもまあ偉い人という役職を持ってて、でその人の書いた論文の中ちょっとこう補足する計算してくれみたいな感じで論文読んだら明らか数式間違ってるんですよね。でまあ具体的にはこう数字が反対向いてるんで、グラフは良い結果は下がっていくのに、その張ってるグラフが上がってて間違ってんじゃんと思って、これ間違ってますよって言ったのに、なんか合ってるとか言い出して、いやいやいやいやって説明した今でも覚えてますけど、電話で、で違うって言ってんのに、で伝わんないのかなと思って、英語が僕の英語が悪いのかなと思って黄色い蛍光ペンで引いて送ったんですよね、メールで。それでも違うって、じゃあいや俺が恥書くわけじゃないしと思って、間違ったまんま計算してやろうと思って、意思が悪いんですけど、それで出して、でその人が発表するときにたまたま僕もその学会行って、じゃあ誰も質問しないんですよね、間違ってるのに。で小声であれ間違ってるけどって周りにブツブツ言ってみたんですけど、みんな手挙げないみたいな。で、まあ、そういうのをちょっと見たりとかしてうちになんとなく幻滅してですね、でそれと同時にまあ論文書いて、僕やってた研究とかはなんかなんだろうな、結構新しいんで、最初なんかこう丸二重丸と×がつくみたいな論文の査定が、で戦うみたいな、論文のその×つけた人に×の理由、×じゃないだろうっていうのを戦わなきゃいけないわけですよ、文章で。でそういう査読って言って審査のやつは面白いんですけど、文通みたいな感じです、出しますよね。したらしばらくするとこう二重丸の理由みたいなのがガーって書いたやつとか、まあ、3人ぐらいの先生誰か知らない人が査読ってやって、ここは何って質問表とか作って送ってくるんですね。でそれに対してこっちも質問に対する回答表を作って、でその質問は他の先生3人だったら3人の先生で共有するんで、その 対応表みたいな、こうなんたら A さんのこの質問にはこういうふうに答えてみたいな感じで全部表を作って送り返す。でそれに対してまた向こうから返事切れて、まあ、2ターンぐらいやったら乗ったり乗らなかったりとかいうのが査読なんですけど、そのやり取りでなんかすごいイライラして、でそのまあ例えばどうでもない、まあ、僕の論文とかって結構すでにあるやってる研究、先行研究を完全に否定したりするような研究が多かったんで、したら多分その一派だろうなみたいな人たちからもうどうでもないところ、口語的とかわけのわかんない関係ないところにいっぱいツッコミがあって、それも全部こう口語とは思えませんみたいな書いたりとかして返してたんですね。そしたらもうそのやり取りしてやっと一本論文通るみたいなことしてて、でそれでなんか通ったやつをこう貯めてたんですね。でなんか実績としてなんかプロフィールに書いたりとかするから、でそれ繰り返しうちに、あれ俺ずっとこのまんま行くのかなって、人生こうやって進んでいくのかなって、研究室でこう研究してなんかこう狭いその誰か知らない人とこう対決して論文出ると、でところがこれがなんか使われるっていうシーンにはこう参加できないし、例えば鹿島建設ってところと共同研究でやってて、なんか2億円ぐらいのその維持費用をこう減らせる計画を立てると、で人間が考えたら絶対思いつかないけどっていうやつを考え出せるそのソフトコンピューティングっていうのをアルゴリズムを作ったんですね。でこれはもうものすごく画期的だったんですけど、で現場の技術者の研究の人と一緒にやってたんですけど、出した時にうわこれはすごいと、で条件変えてもちゃんと出るんですね、どんなやつにしても、でこれはすごいってめっちゃ言われて、でもなんか使えないっていう話になって、最終的にでなんでって聞いたら、年度割って言って、まあ、予算が年度で切るから、その長期計画でこうガバッてある年20年後にドーンってお金使ってみたいな計画はその年度割の予算を超えるから無理みたいな、年度割の予算を変えたらいいじゃないですかみたいな話を、まあ、うちの先生とかがして、でもうちの先生がそのまあもう実際の話本当にちゃんとありがあのまま言わなきゃと思ってるのが、その時に僕はじゃあ年度割の事業をあの計画も耐えれるように作れるからやりますよって言ったら、うちの先生がちょっと待てと、それをしたら意味がないって言われたんですね。年度割でするんだったら今まで通りと、年度割をしなくてもこんなしなかったらこんないい計画案が作れますよっていうことに論文が使えるぞって言われて、なるほどって言って、まあさすが僕の先生だと思いながらその時すごいなと思ったんですけど、でじゃあいざそうやって論文書いたら書いたでまたこう戦うと、で実際その戦って OK が出て論文出ました、論文書に載りました、でも鹿島建設では使いません、何してんだろうと、だ可能性を示してるだけでみたいな繰り返しをするわけですね。じゃあここで例えば僕はふとこう当時思ったのは、もうそのまた維持管理って橋の維持管理だったんですけど、橋梁って言って、でもこれ空飛ぶ車作ったら話終わるよなと思ったんですね。橋なんかいらないっていう技術を作り出したらもう別に橋梁の維持管理は考えなくていいじゃないですか、そっちの研究をするとかの方がいいやとかいうふうに考え出したんですね、自分自身では。でだからそういうふうにいろいろアイデアを出してるとそういうふうなアイデアが出てくるから、あ僕はとにかく現実の世界で何かしたいんだなって思ったんで、まあ大学辞めようってその時は思って、で辞めて、まあとりあえずでもビジネスっていう世界で生きていくには、ビジネスはまあ勉強しなきゃいけないよねって思って、ビジネスの勉強をするときにっていうこと、自分のその肩書きとか、今持っている知識とか、で、あとはビジネスの勉強になるっていうテーマでは何かなみたいな。で僕自身が面白いと思うことは何かなっていうのでいろいろ試してみた結果が、まあ、ソフトウェアの会社でしたっていう感じかなっていうふうにやってきたということですね。でもまあその当時、そういうソフトコンピューティングを作るためにですねの研究のために複雑系とか人工生命とかいわゆるこう今のコンピューターの人工知能とは違う人間の 生命の本質みたいなことの研究があったんですけど、そういったところをずっとやってたので、それが今のラーニングに生きてるっていう感じの人間です。これで大体どんな人か分かってもらえたかなとは思うんですけど、どうですかね。で、あとまあなんだろう、まあ補足でもう20分も自分の話してるんでもうやめようかと思うんですけど、そうですね、どんな人間かだけ話していくと、今振り返れば大学生大学院生の時はまあ嫌な人間だったんじゃないかなと思います。頭は悪くなかったと思うんですけど、口は悪かったからもっと今思えばですよ、同じことを実現するのにもっといい言い方できただろうって昔の自分には思うぐらい、なんかこう論理でバンバンこうぶつけてって研究しようぜみたいな、でその論理をぶつけるところにこう自分が正しいにこだわるみたいな、エゴ持ってくるやつは論理の力でねじ伏せてしまえみたいな、そういうで、そういうなんだろう、エゴみたいなのとか、まあプライド、エゴっていうと言い過ぎだと思うんですけど、やっぱこう否定されたらこうがっかりとかするじゃないですか。がっかりしたりとか、あとはなんかすぐに間違いを認められなかったりとか、そういうのとかをこう指摘してバッサリ切るみたいな人間だったと思うんですね。まあその性格は起業してもそんなに変わらなかったんですけど、まあしばらくずっとやってきて、まあそういうのをちゃんとこう含んでこう、まあ子育てとかしだしたのもあるのとは思うんですけど、なんかだいぶその辺は人間変わったなって自分では思ってますかね。うん、ある意味もうトゲトゲした誠実さみたいな、バッサリ切るみたいなところから徐々にこうなんだろう、もうちょっとこうバランスのいい、まあまだバランスは極端だと思いますけど、まあ人間に変わってきたかなというふうに思ってます。まあ、この辺が僕自身の、自己紹介かなと思います。でこんな人間が、まあ、話すことちょっとでも面白いかなと思って試してみようと思う人はぜひ試し聞きをいろいろしてもらったらなと思います。